それでは、ここから本題で、まず、量子力学と情報っていうテーマで、いくつかの話をしようと思います。で、最初は、エンタングルメントと超高速通信ですね。この超高速通信の意味ですけど、ここに書きましたけど、高速を超えた情報の伝達ってことです。超っていうのは、もともと超えるっていう意味ですからね。超美味しいとかいう、別に美味しいを超えているわけではなくて、すごく美味しい時に超美味しいとか言いますけど、この場合は、すごく高速ではなくて、本当に光の速さを超えて情報が伝わるかと、まあ、そういう話をしようと思います。では、まず、まあ、しのごの言わず、きちんと設定を話そうと思いますけれど、ですね、スピン2分の1を持った2つの粒子があります。1と2と言います。で、それが、まあ、ここの一色のような状態にあるとしましょう。これ簡単のために、簡単な状態にしてあるんですけど、で一応、まあ、粒子なので、もちろん、その一座標に依存する部分があって、それをファイ1とファイ2としましたが、ここはほとんど気にしなくていいです。で、基本的にファイ1の方は、粒子1の方は左にピューッと進むと。粒子2の方は右にピューッと進むという、それだけのことですね。それで、スピンの部分なんですけど、スピンの部分は、この、ルート2分の1アップダウン、引くダウン、アップという、いつものスピンシングレットにしておこうというわけです。で、こういう状態の粒子をですね、この、まあ、真ん中辺で粒子生成、粒子ペア生成器でですね、こういうスピン部分がシングレットになっている。まあ、つまりこれエンタングルしてるわけですね。スピン部分がエンタングルしている状態を真ん中辺で作り出して、で、それをプシュッと左と右にこう打ち出そうと。で、左右に A さん、B さん、まあ、アリスさん、ボブさんと呼ばれることが多いんですけど、アリスさん、ボブさんが左右にいてですね、で、それぞれの粒子を受け取ると。まあ、そういうことを考えようと思います。ただ、まあ、これはすごい近場でやっていても面白くないので、話としては、すごく離れたところにいるアリスとボブが、この粒子のペア1と2をそれぞれ受け取るということにしたいと思います。なので、まあ、その、なんていうか、アリスは、ロケットに乗って遠い、どっか遠くのことざ、なんか、なんとかざか知りませんが、どっか遠い星に行ってしまって、まあ、ボブは地球に残ってるとか、まあ、そんな感じかもしれません。で、地球とその恒星の間のなんか粒子発生ステーションが、この1と2を発生させて、そしてこう、エンタングルしたペア、エンタングルした1と2という粒子を、アリスとボブの元に届けたわけです。それでですね、こうやって、まあ、エンタングルしているわけなので、例えば、アリスが自分の手元にある来たスピンを測定するとですね、まあこれは測定によって量子状態が変化するわけですね。で、そうすると、アリスが状態を測定すると、それによって B の状態もなんかその瞬間に変わるというふうに考えたくなります。で、まあそれがまず本当なのかっていう問いがあると思うんですけど、この問いはまああまり B の状態も一瞬で変わるのかっていうのは実はあまりいい問いではなくて、それは B の状態っていうのをどう定義するかによるので、まあそういう話は今はしないでおきましょう。もっと答えが明確な話をしたいと思います。それは A が状態を測定することによって B に何らかの情報が伝わるのかということを議論したいと思います。情報っていうのは例えばイエスかノー、0か1とか、まあ例えばアリスとボブは何かね、話をしていたと。で、アリスが分かったイエスかノーかは後で教えますと言って、そう言いながら遠い恒星に行ってしまったと。で、ボブはもうそのイエスかノーの答えを知りたくてたまんないわけですけど、それをですね、よし、じゃあこのエンタングルメントを使ってイエスかノーを一瞬で聞こうということが果たしてできるんでしょうかということです。そういうことを問いたい。で、まあ実はエンタングルメントを使えばなんか一瞬で情報が送れるんじゃないかっていうことは割と、よく言われているというか、割と信じられていてですね。まあ、例えば近場の例だと、去年か一昨年、去年ぐらいだっけ、ものすごく流行った、こう、竜、地銀だっけっていう人の3体っていう SF があるんですけど、この中ではですね、エンタングルメントを利用して、してしまうということが出てくるんですよ。まあそういうことができるのかということをこれから考えたいわけです。それで、条件としては、 このファイズロ一つだけだとできることはすごく限られてくるので、A と B はこのエンタングルした同じ状態ファイゼロをたくさん共有していると、その間に、A と B の間にあるエンタングルメントペア作成マシンっていうのはもう次から次へとエンタングルしたペアを作って左右に打ち出していると思うことにしましょう。なので A と B はもうふんだんにですね、このエンタングルした状態ファイゼロを持っていて、で、事前に決めた手続きで様々な実験を繰り返せると。で、それを利用して、遠い星にいるアリスは、地球にいるボブにですね、一瞬にして光の速さを超えてメッセージを、イエスかノーのメッセージを送ることができるかということを考えたいと思います。で、今1ページ目だったので、じゃあ2ページ目に行ってください。で、まず普通に考えることは、SZ の測定ですね。いつもやってるやつです。それを考えてみましょう。で、一番上に一式にまた2人が共有している状態、ファイゼロを書いておきました。で、これでアリスが粒子1の SZ を測定するわけです。で、そうするとですね、まあ測定するときはもちろん固有状態を見るわけですけど、2式を見てください。一応粒子1の SZ の演算子を S ハット1Z と。まあ丁寧に書きましたが、そうするとこれをアップ1、ダウン2に作用させると、もちろん2分の1が出て、アップダウン、まんま。ダウンアップに作用、ダウン1、アップ2に作用させても、マイナス2分の1が出て、ダウン1、アップ2のまんま。これ、要するに、この1式での2つというのは、これは S1Z の固有状態になっています。で、同じ重みで足し合わせられていますね。なので、アリスが測定すると、これは確率2分の1でアップ。まあ、2分の1バーを L のことを一応アップとも言ってしまいますが、確率2分の1でアップというのを、値を得るし、確率2分の1でダウンというのを得ます。そしてですね、今まで量子力学で習ったことによれば、測定後の状態というのは瞬間にして変わる。そして、アリスがアップを見た場合だったら、測定後の状態はこのアップに相当するアップ1ダウン2の方になるし、測定後の状態はダウン1アップ2の方になるわけです。見ろ。瞬間にして状態が変わったじゃないか。ボブは、アリスは遠い星にいるんだけど、アリスが測った瞬間にボブの状態も変わった。やった、これで通信ができたと思いがちですが、まあちょっと落ち着きましょう。で、まあ、この後、ボブが測定したら何が起こるかということを一応落ち着いて考えると、この後、ボブが粒子の SZ を測定すれば、結果は確定しています。ほら見ろ、決まっていると。丸1の場合だったらダウンだし、丸2の場合だったらアップなわけで、これはアリスがアップをと見れば、もうそれでボブはダウンと決まるし、アリスがアップ、ダウンを見れば、ボブはアップと決まるわけですね。ですね。2の方を見てください。ちょうど逆になって、見事に A から B に情報が伝わったじゃないかと思うんですが、ちょっと待てよと。今、アリスがまず測定して、その後ボブが測定するという話をしました。で、ちょっとこの話の順番を変えてですね、ボブが先に測定してしまったとしましょう。我慢できず。それで何か大きく変わるかっていうわけです。で、今度また同じ状態1が、フレッシュな状態1があったとして、ここでボブがスピン2の SZ 方向を測定します。ですね。そうすると、まあ結局これもアップかダウンかです。で、ボブは確率2分の1でアップを見るし、確率2分の1でダウンを見ます。測定後の状態は、今度はボブがアップだったらダウンアップになるし、ボブがダウンだったらアップダウンになりますね。で、この後、アリスが SZ を測定したら、まあもちろん1つ目はダウン、2つ目はアップになります。これって何か違いがありますか？一番下にまとめましたが、いずれの場合も測定結果は5とまとめましたけれど、確率2分の1で A がアップを見て B がダウンを見ます。確率2分の1で A はダウンを見て B はアップを見ます。それだけですね。アリスにしてもボブにしてみても、この測定をしたときにはまるでサイコインを投げているように、ランダムにアップかダウンが得られるだけです。アリスもボブもね。そして、実は2人の結果は相関しています。2人は知らないけれど、これを後から見てみれば、実はアリスがアップだったら B はダウン。アリスはアップだったらボブはダウン。アリスがダウンだったらボブはアップ。ちょうど逆のものを見ているわけですけれど、でもですね、これ何の情報も伝わってないですよね。アリスはただ、 ランダムにアップかダウンを見るだけで、まあ自分がアップを見たら、あ、じゃあボブはダウンを見てるなっていうことはわかります。だけど、じゃあだからといって心に秘めたイエスかノーのメッセージを、これを利用してボブに伝えることってできないですよね。てか、考えてみたら、これもともとアリスってなんか積極的にイエスノーを伝えようとし、一切してないじゃない。ただ測ってるだけですよね。こんな、これではですね、何か情報が伝わるはずはありません。で、しかもまあこれ、どっちが先に観測したと思っても結局同じ、全く同じ結果になるっていうところも大事で、これはまた後で測定を議論するときに話そうと思います。まあというわけで、とにかくここでは測定結果が相関しているだけで情報は伝わらないというのが結論です。そうそう。で、もうちょっと前のページで言うべきだったかもしれませんが、僕たちが今議論しているのは量子力学。で、しかも相対性理論を入れてない量子力学ですね。だから、その相対性理論は、光の速さを超えて情報が伝わることを禁止してますけれど、今の我々の量子力学では特に光の速さを超える通信を禁止するものはもともとは入ってないです。瞬間で何かが伝わることを禁止はしてないですね。だから、まあ、伝わってもいい。いや、それでも伝わったらやばいですけどね。ただ、まあ、そういう状況なんだけど、少なくともこの方法では伝わらないというわけです。ただ、まあ、諦めずにもうちょっと考えてみたいというわけで、3ページ目に行ってください。今度はですね、もうちょっと考えました。測定する物理量を変えることによる通信をしたいと思います。それで、これは、最初のところで復習しましたけれど、今度は SX の固有状態に注目しようと。右向き、左向きですね。で、これは2式のようにアップダウンを使って、アップダウンの足し引きで書くこともできるわけです。で、そうすると、これもさっき見ましたけど、φ0 っていうスピンシングレットは、この右左を使って、右左引く、左右みたいな形に書くこともできる。このですね、3式。同じスピンシングレットをアップダウン引くダウンアップとも書けるし、右左引く左右とも書けるという。この3式を巧みに利用すれば、この量子力学っぽさをめっちゃ利用すれば、アリスは光の速さを超えてイエスノーを伝えられるんじゃないかというわけですよ。で、それはなぜかというとですね、ですか？ φ0 でアリスが SX を測定したとしますね。で、そうすると、もちろんどういう結果が出るかアリスは制御はできないわけですけど、とにかく SX を測定すると。そうすると、測定後の状態がある程度制御できるんじゃないかっていう考えです。で、SX を測定すれば、確率2分の1で右、確率2分の1の左です。で、終わった後ですね。終わった後は、測定後の状態は右、左。あるいは、確率2分の1で左だった場合は測定後の状態は左右ですよね。そうすると、このことと、この今の4、この今見たことと、で、前のページの3、一応前のページを見ますけど、前のページの3っていうのはこれだよね。アリスが SZ を測定すると、ボブの測定後の状態はアップダウンかダウンアップが半々という、この2ページの3。もう一回3ページに戻りますが、その2つを組み合わせることで、アリスからボブへ1ビットの情報、イエスかノーかを一瞬で送ることができるんじゃないかというわけです。どうするか。アリスは今度は自分のメッセージを積極的に送ります。それは何をするかっていうと、5に書きました。3ページの5に書いてますが、もしイエスだったらアリスは SZ を測定するんですよ。で、ノーだったら SX を測定するんです。自分が送りたいメッセージに応じて違う測定装置を用意して違う物理量を測定します。そうするとこれで測定後の B の状態を制御できますね。なぜかというと、SZ を測定した後っていうのは測定後の B の状態っていうのはアップかダウンかは知らないけど、アップ、SZ 方向のアップか SZ 方向のダウンかどちらかです。一方、SX を測定した場合っていうのは、このすぐ上の4に書いてありますけど、測定後の状態は右左とか左右ですから、測定後の B の状態、ボブが測定後っていうのはごめん、この5式の測定後っていうのはアリスの測定後の B の状態です。で、ノーの方もアリスの測定後の B の状態は右向きか左向きかのどっちかになるわけです。これで、アリスは瞬間にしてボブの手元の状態を制御することができてるじゃないですか。だから、ボブがですね、 この自分の手元にある状態がアップかダウンかなのか、あるいは右か左か、どっちか、どちらのアップをダウンなのか、右を左なのかを区別できれば、これでアリスがイエスと送ろうとしていなったのか、ノーと送ろうとしているかがわかる。つまり、これによって超高速で一瞬でアリスからボブに1ビットの情報が伝わることになるわけです。すごいですね。やはり SF は正しかった。瞬間で情報は伝わるんです。と思うけど、もうちょっと待て。というので4ページ目に行ってください。でも、ボブはじゃあこれどうするんでしょうね。もう手元にあるのが分かってて、手元にあるのはアップダウンか右か左です。で、これがアップかダウンだったら、イエスだっけ。で、右か左だったらノーだということを知っているので、ドキドキしながらさあ、どっちだろうっていうのを見ようと思うわけですけど、どうやって見るんでしょうね。ボブにできることっていうのはスピンの測定ですよね、普通の。なので、まあいいやと。とりあえず SZ の測定器で測定してみようと。その時何が起こるかをよく考えてみましょう。もしアリスがイエスを送ってきた場合は、確率2分の1でボブの状態はアップです。確率2分の1でダウンです。なので測定結果は、確率2分の1でアップ、確率2分の1でダウンです。じゃあ、アリスがノーと言ってきたとしましょう。これは随分違うわけです。確率2分の1で右、確率2分の1で左です。だけど、まあ、ボブはよくわかんないから SZ を測るわけですね。手元にあるのが右だった場合、これ右っていうのはアップ足すダウンですから、これで、ボブが SZ を測ると半々の確率でアップダウンです。つまり確率4分の1でアップ。確率4分の1でダウンですね。で、もうだんだんオチは見えてきたと思いますが、ボブの手元にあるのが左向きだったら、これは今度アップ引くダウンですから、やっぱり確率4分の1でアップ、確率4分の1でダウンですよ。だからこれ結局総合するとごちゃごちゃしましたが、結局2、ノーの時も、ボブの測定結果は確率2分の1でアップ、確率2分の1でダウンです。なので、この測定をする限り、ボブはどうしようもないです。イエスだ。これ要するに同じものがいっぱいいっぱいいっぱい、だファイゼロのコピーをたくさん持ってるわけなんで、もうその、アリスはイエスを何回も何回も何回も何回も送ってくれて、イエスが込められたはずの手元状態がいっぱいあるんで、次々測定するんだけど、何やったって結局、ボブは確率2分の1でアップ、確率2分の1でダウンを得るだけです。情報は伝わらないんですね。ダメでした。で、まあ他の量を測ったらどうなる？まあ今はあくまで SZ を測っただけなので、他の量を測ったらうまくいくんじゃないかっていう気持ちにもなりますね。で、それができるかどうかっていうのは、まあ次のページで見ます。まあもちろんダメなわけですけれど。で、ここで一つ、すごく面白い考えがあります。もしですね、ボブが測定する前の状態を測らないで、わかんない状態のまんまコピーできたとしましょう。コピー機にかけてコピーできたとしましょう。そうすると、例えばボブの手元にはイエスだったんでアップがあるんですね。そしたらそれをコピーする。アップアップアップアップアップと。これまだ測ってないんですけど、いっぱいコピーされます。で、このいっぱいコピーで、もう最初、アリスから来た大事なのはこう取っといて、コピーをいっぱい作って10個とか100個使とか作って、そのコピーを次々持ってきては SZ を測っていくんですね。そうするとこの場合全部アップアップアップアップアップときます。で、同じイエスでもダウンが来る場合もありますね。その場合はこれ測ると全部ダウンダウンダウンダウンダウンが見ます。ふんふん。もしノーだったら？ノーだったら、例えば右っていうのが、まあ左かもしれない。例えば右っていうのが来るわけですよ。で、これをまたコピー機にかけます。測らないでね。測っちゃダメだよ。測ると壊れるから、壊さないで、測らないでコピー機にかけます。そうすると、まあ、ボブは知らないんだけど、右、右、右っていうのはいっぱいできます。で、ボブはまたアリスから来たオリジナルを置いといて、コピーを次々次々コピーについて、また知らないか SZ を測るわけですよ。そうすると、右っていうので SZ を測れば、これは半々の確率でアップかダウンですよね。だからまあ、最初アップ、で、またアップかもしれないんだけど、何回も何回も測ってるうちにアップダウン、アップダウンって、こう、バラバラに出始めるわけですね。だから最初はアップが出てドキドキ、あ、またアップだ、あ、イエスかな、あれダウンが出た、あ、ブブブブ、何回も何回も測っていると、実はこれアップとダウンがランダムにバラバラに出るわけです。 ということは、ちょっともう下にオチが書いてあって悲しいんですけど、ということはですね、ボブが自分の手元にある状態を測定しないで、壊さないで、見ないでコピーが取れれば、で、そのコピーについて測定をすればですね、もしアリスがイエスって言ってきた場合は、SZ を測った時にアップだかダウンだか知りませんけど、とにかくコピーについて測定すれば毎回同じ結果が出ます。ですね。アリスがノーって言ってきた場合は、コピーを取って、で、そのコピーに対して SZ を次々測定すれば、毎回バラバラのランダムな値が出ます。つまり、ボブはコピーを測定して、同じ値が、SZ を測った時に全てのコピーについて同じ値が出るのか、コピーを取って SZ を次々測った時、ランダムな値が出てしまうかによって、アリスがイエスを送ったかノーを送ったかが区別できるというわけです。すごい。けど、しかし、このようなコピーは実は不可能だということがよくわかっています。で、これは次にまたやりますが、クローン禁止定理という大げさな名前がついていますけど、これは量子力学の一つの本質で、測らないで知らない情報を、知らない、ごめん、知らない状態を、測らないで、壊さないでコピーするっていうことは、一般には不可能だということが分かっています。なので、ボブはこういうゲートはできないというわけで、アリスからボブにエンタングルメントを利用して、一瞬で光の速さを超えて、情報をイエスノーを伝えるということはできなさそうだということになりました。大体ここまでで話終わったと思っていいです。で、あと、ちょっとその気になる人用に、今、ボブは SZ を測っただけなんで、これは工夫が足りん。もっともっとややこしいものを測れば、アリスが送ってきたメッセージがわかるんじゃないかという、そういう心配があるかもしれないので、それに応えるために、あと2ページ、5ページ目と6ページ目を用意しました。で、ここではもっともっと一般的な設定でですね、結局何をやってもダメだよということを話そうと思います。で、今もっともっとすごく一般的な設定にするために、ファイゼロっていうのは H1 テンソル H2 っていう状態空間の任意の状態とします。なので、ファイゼロにはですね、もう今みたいなエンタングルしたペアがあってもいいし、すごいややこしい装置とか、いろんなものが、何が含まれてもいてもいいということにしましょう。で、すごく大事なことは、状態空間 H1 っていう方を A が扱えて、状態空間 H2 っていう方を B が扱えると。いうふうに分かれているということにします。そして、やることは状態ファイゼロにおいて、A は H1 上の物理量 A を測定します。で、このアリスが A を測定、A ハットを測定することによって、メッセージを、この A ハットの選び方にメッセージを入れようとするんですね。さっきみたいな感じです。さっきの SZ、SX のどっちかを測定するみたいな感じで、アリスは自分が選んだ物理量 A を測定します。で、ボブ B は H2 上の物理量 B を決めて、さっきの SZ でしたが、それをずっとひたすら測定するということをします。すると、この時次のことが言えます。任意の B について、ボブの測定結果の期待値は、A ハットのアリスの物理量の選択に全く依存しないと。言えばアリスが測定しようがしまいが、ボブの方の期待値は常にいつも変わらないということが言えます。で、これはさっきまでの例の一般化になってますね。で、さっきはアリスが、SZ を測定しても SX を測定しても、ボブの SZ の測定結果は結局ランダムにアップダウンだったわけですけど、それがもっともっともっと一般的に成り立つということです。なので、最後に書きましたが、アリスは A ハットを変えることでボブに情報を伝えようとします。しかし、ボブが得る結果、B の期待値は A ハットの選び方によらない。というわけで、こうやってそのアリスが測定を工夫することで超高速通信をすることはできないっていうのが結論です。で、6ページ目に証明を書いておきましたが、これこのページで終わっているとっても短い証明です。で、これですね、密度行列っていう道具を使うと、もっとスパッといくんですけど、でも使わなくても別に普通の状態の記号だけで、問題なくできます。で、まず A ハットの規格化された固有状態をプサイ J の1と書きましょう。で、固有値は AJ ですが、これ縮対してても全然問題ないんですけど、簡単のために縮対なしとしましょう。で、プサイ J1 への遮影演算子を2式のように P ハット J と書きます。で、これは普通にプサイ J への背中合わせの遮影演算子に、 2の方、状態空間2の方はただ高等演算子をかけておきました。で、もちろん斜辺演算子だから3のように2乗すると自分に戻るし、足すと1になります。これ両方とも大事です。さてと、今、言わなかったけど、ファイゼロは規格化されています。ファイゼロで A ハットを測定します。アリスがね。アリスが A ハットを測定します。で、その時、AJ が得られる確率っていうのは、これは5式。いつものように、ファイゼロにこの斜辺演算子 P ハット J をかけて、それのノルム、事情が期待値です。あ、期待値じゃない。確率です。AJ が得られる確率です。なので、これ、PJ 事情が PJ に戻ることを使えば、PJ をファイゼロで挟んだものと書いてもいいでしょう。さてと。で、アリスがファイゼロで A を測定すれば、その後の状態は一般は普通のルールによって、ボルン規則によって変化します。で、AJ が得られた後の状態は6式ですが、ボルン規則によれば、その得られたところだけを切り出して残りを捨てちゃった状態になるので、切り出す操作をするのがプロジェクションオペレーターですね。なので、P ハット J ファイゼロっていう状態になります。ただ、このままでは規格化されないので、ノルムで割って規格化したのが6式の2つ目ですね。さてと、ですが、この5式から、この P ハット J ファイゼロのノルムっていうのは、ルート PJ とかけるということを思い出しておきます。それで、ファイ J という状態で、ボブが B ハットを測定してた時ので、もちろん測定を繰り返した時の期待値というのは、これはいつも通り、B をファイ J で挟んだものです。ただ、ちょっと B っていうのは、状態空間に H2 の状態の物理量だったから、ファイ J っていうのは全径の状態だから、状態空間1の高等演算子、テンソル B というのが、ものをファイ J で挟んだのが B の B ハットの期待値になります。で、ここで PJ と B っていうのは可換です。交換できます。なぜかというと、PJ と1かける B っていうのが可換ですね。で、それは PJ っていうのはもちろん1だけに遮影して、2の方は高等演算子でしたから。で、11かける B っていうのはもちろんこれは2の方にしか作用しませんから、そいつらは可換です。で、そうすると、最終的な B の測定結果の期待値っていうのは7式のように計算できます。で、これ、いろんなことが起きている式なので、ゆっくり見ていきましょう。まず最初、J についての平均があります。J っていうのは何？ J っていうのは上で、アリスが A ハットを測定したときに、いろんな値 AJ が出るので、それについての、どれが得られたかっていうのが J ですね。で、アリスが AJ を見る確率は、PJ だったので、結局 J で PJ をここにかけて、で、その後ろに、ボブがその場合、アリスが J を見た時のボブの期待値をこうやって書いておきました。で、ここで FiJ っていうのが6式だったことを思い出してください。なので、ここに6式を代入するんですが、ルート PJ っていうのがあるんですが、それが事情されて PJ 分の1になって、前にかかってる PJ とちょうどキャンセルするではありませんか。そうすると結局これは、7の1行目の一番右のように J の和があって PJ がなくなって、両側ファイゼロで挟んで PJ で 1×B、 そして PJ という形に、シンプルな形になりました。さらにここで、上でちらっと書いたことですけど、PJ とこの 1×B が可換なんだから、この PJ というのを 1×B を飛び越してシュッと前に持ってきてしまうことができます。で、しかも、そうすると PJ 事情になりますか？斜辺演算子なんだから PJ 事情は PJ に戻ります。というわけで7の2行目に行って、J の和があって Φ0PJ 11×B ファイゼロ。ところが、これ J は今 PJ のとこにしかなくて、PJ は斜辺演算子だから J 全てについて足せば1ですよね。というわけで、これ J の和が取れてしまって、最終的になんと、このごちゃごちゃしたやり方、ごちゃごちゃした式でしたね。アリスがまず測定して、AJ が出る場合を見て、その確率をかけて、その時の J、ボブの方の B の期待値っていうものをこう平均するってことをやったんですけど、結局最終結果はなんと、ただ 1×B ハットをファイゼロで挟んだというめっちゃつまんないものになってしまいました。 で、これは最初に言ったように、エハットの測定によらないし、そもそもアリスが何か測定をしようがしまいが関係ないものになってしまっているというわけで、これで、先ほど前のページで言ったことが示されたわけです。5ページに戻りましょう。結局、ボブの5ページの結果、B の測定結果の期待値は、A ハットの選び方に依存しないということが言えたわけです。これで、結局、何をやってもですね、アリスはボブに超高速で通信することはできないという結果が得られたことになります。で、最初、途中で言ったように、その量子力学っていうのは、今やってる、僕たちがやってる量子力学は、相対性理論は入ってないんですね。で、ただの、相対論とか考えない量子力学をしてたんですけれど、その中でも、やっぱりですね、エンタングルメントがあったからといって、一瞬で情報が伝わるというようなことは、できない仕掛けに上手になっているということが分かったと思います。なかなかこれは面白いことですね。というわけで、まあ、じゃあ次は、クローン禁止の定理とか、そういうところを見ていくことにします。でも、とりあえずここまでですね。